転換三年の秋に、郷土がまたもや願文を犯した。これに報いるとて、翌四年、漢は実将軍李光利に、騎六万、歩七万の大軍を授けて、作法を入れしめ、歩卒一万を率いた郷土都尉盧伯徳に、これを助けしめた。ひいて、陰羽将軍高孫豪は、騎一万、歩三万をもって願文を、遊撃将軍関越は、歩三万をもって五言を、それぞれ進発する。近来にない大北伐である。前羽はこの方に接するや、直ちに、婦女、老幼、畜群、資材の類をことごとく、諸語水。ケルレンガは、北方の地に移し、自ら十万の精騎を率いて、李光利、盧伯徳の軍を水南の大草原に迎え撃った。連戦十四日、官軍はついに尻族のやむなきに至った。李良に支持する若き左権王は、別に一隊を率いて東方に向かい、陰羽将軍を迎えて散々にこれを破った。官軍の左翼たる関越の軍もまた得るところなくして兵を引いた。北西は完全な失敗である。李良は例によって関との戦には陣頭に現れず、水北に退いていたが、左権王の戦績を密かに気遣っている己を発見して愕然とした。もちろん全体としては官軍の成功と郷土の敗戦等を望んでいたには違いないが、どうやら左権王だけは何か負けさせたくないと感じていたらしい。李良はこれに気がついて激しく己を責めた。その左権王に打ち破られた高孫豪が都に帰り、子卒を多く失って功がなかったとの角で牢につながれた時、妙な弁解をした。敵の捕虜が、郷土軍の強いのは関から下った李将軍が常々兵を練り軍略を授けてもって関軍に備えさせているからだと言ったというのである。だからといって自軍が負けたことの弁解にはならないから、もちろん陰羽将軍の罪は許されなかったが、これを聞いた武帝が李良に対して激怒したことは言うまでもない。一度許されて家に戻っていた梁の一族は再び獄に収められ、今度は梁の老母から妻子弟に至るまでことごとく殺された。軽薄なる世人の常とて、当時老妻李良の家は老妻の出であるの死体不ら皆李家を出したことを恥としたと記されている。この知らせが李良の耳に入ったのは半年ほど後のこと、辺境から拉致された一官卒の口からである。それを聞いた時、李良は立ち上がってその男の胸ぐらをつかみ、荒々しく揺すぶりながら事の真偽を今一度確かめた。確かに間違いのないことを知ると彼は歯を食いしばり、思わず力を両手に込めた。男は身をもがいて公文のうめきを漏らした。寮の手が無意識のうちにその喉を訳していたのである。寮が手を離すと男はばったり地に倒れた。その姿に目もやらず、寮は帳簿の外へ飛び出した。めちゃくちゃに彼は脳は歩いた。激しい憤りが頭の中で渦を巻いた。老母や幼児のことを考えると心は焼けるようであったが、涙は一滴も出ない。あまりに強い怒りは涙を枯渇させてしまうのであろう。今度の場合には限らぬ。今まで我が一家はそもそも官からどのような扱いを受けてきたか。彼は祖父の李光の最期を思った。梁の父東子は彼が生まれる数ヶ月前に死んだ。梁はいわゆる異福の子である。 だから少年時代までの彼を教育し鍛え上げたのは有名なこの祖父であった。名将李昂は数字の北西に太鼓を立てながら訓則の慣例に妨げられて何一つ恩賞に預からなかった。部下の諸将が次々に爵位褒功を得てゆくのに、廉潔な将軍だけは褒功はおろか終始変わらぬ製品に甘んじなければならなかった。最後に彼は大将軍永世と衝突した。さすがに永世にはこの老将をいたわる気持ちはあったのだが、その幕下の一軍吏が虎の威を借りて李昂は辱めた。奮撃した老名将はすぐにその場で陣営の中で自ら首跳ねたのである。祖父の死を聞いて声を上げて泣いた少年の日の自分を亮は未だにはっきり覚えている。亮の叔父李昂の次男李官の最後はどうか。彼は父将軍の惨めな死について永世を恨み、自ら大将軍の屋敷に赴いてこれを辱めた。大将軍の甥にあたる表記将軍郭挙兵がそれを憤って感染急の亮の時に李官を射殺した。武帝はそれを知りながら表記将軍をかばわんがために李官は鹿の角に触れて死んだと発表させたのだ。司馬遷の場合と違って李亮の方は簡単であった。憤怒がすべてであった。無理でももう少し早くかねての計画、前羽の首でも持って胡蝶を脱するというを実行すればよかったという悔いを除いては、ただそれをいかにして表すかが問題であるに過ぎない。彼は先刻の男の言葉、胡蝶にあって李将軍が兵を教え官に備えていると聞いて陛下が激怒され云々を思い出した。ようやく思い当たったのである。もちろん彼自身にはそんな覚えはないが、同じ官の交渉に李書というものがある。元災害都尉として慶功城を守っていた男だが、これが郷土に下ってから常に古軍に軍略を授け兵を練っている。現に半年前の戦にも前羽に従って、問題の高尊号の軍とではないが官軍と戦っている。これだと李亮は思った。同じ李将軍で李書と間違えられたに違いないのである。その晩彼は単身李書の懲罰へと赴いた。一言も言わぬ、一言も言わせぬ、ただの人差しで李書は倒れた。翌朝李亮は前羽の前に出て事情を打ち明けた。心配はいらぬと前羽は言う。だが母の大円氏が少々うるさいから、というのは相当の老齢でありながら前羽の母は李書と習関係があったらしい。前羽はそれを承知していたのである。郷土の風習によれば父が死ぬと長子たる者が母父の宰相のすべてをそのまま引き継いで己が宰相とするのだが、さすがに生母だけはこの中に入らない。生みの母に対する尊敬だけは極端に男尊女卑の彼らでも思っているのである。今しばらく北方へ隠れていてもらいたい、ほとぼりが冷めた頃に迎えをやるからと付け加えた。その言葉に従って李亮は一時従者どもを連れ西北の東観山学林達藩嶺の麓に身を避けた。間もなく問題の大円氏が病死し前羽の邸に呼び戻された時、李亮は 人間が変わったように見えた。というのは、今まで漢に対する軍略にだけは絶対に預からなかった彼が、自ら進んでその相談に乗ろうと言い出したからである。善悪はこの変化を見て大いに喜んだ。彼は亮を右近王に任じ、小野が娘の一人を目合わせた。娘を妻にという話は以前にもあったのだが、今まで断り続けてきた。それを今度は躊躇なく妻としたのである。ちょうど主戦長駅のあたりを攻略すべく南に出ていく一軍があり、亮は自ら皇帝その軍に従った。しかし西南へと取った進路がたまたま春慶山のふもとをよぎったとき、さすがに亮の心は曇った。かつてこの地で己に従って死戦した部下どものことを考え、彼らの骨が埋められ、彼らの血の染み込んだその砂の上を歩きながら、今の己が身の上を思うと、彼はもはや難航して官兵と戦う勇気を失った。病と称して、彼は一人北方へ馬を返した。